今朝のメッセージは、タンさんが中国語に通訳してくださいます。
今天早上星期我会以中文来给大家翻译。
クリスマスに関しては確かでないことがいくつかあります。例えばイエス様は先ほど森田さんも言われましたけれども、イエス様は12月25日本当に生まれたんだろうか、あるいはサンタクロースはトナカイのソリに乗って本当に空飛んだりするのかって、その辺になるともうそれは完全に人間が作ったイメージでありますけれども、南半球の方は今は夏ですので、サンタはサーフボードに乗ってこうやってくるというふうに言われているようです。もう少し確かなことは、クリスマス時期には出費がかさみますので、私たちのお財布が軽くなる、そして体重の方は、ね、年末年始とおいしいものをたくさん食べますので重くなる。
关于圣诞的很多事件我们都其实不能确实，就比如说耶稣基督是确实在十二月二十五号出生的吗？或者圣诞老人确实是在旅途上是乘着那个驯鹿的雪橇上路的吗？这些稍微思维一点的话，可以想象到都是人创造出来的。比如说在地球南半球这个时候十二月年尾的时候正是夏天，不如我们北半球这边冬天，所以我们想象的话圣诞老人是乘着那个滑雪板冲浪板过来的嘛。可是有一点我们可以想象也可以确定的，就是圣诞节日啊或者新年的节日啊过了之后我们的钱包的钱会少了一些，然后也可能会因为多吃了一点胖了一点。可是有一点关于圣诞呢，圣经也有肯定而确实的那个事件存在。
聖書はクリスマスについてもっと確かなことがあると教えています。ヨハネというイエス様に最も親しかった弟子の一人が書いた手紙があります。ヨハネの手紙第一という手紙ですけれども、その書き出しがこのような言葉で始まっています。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れました。道と共にあり私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので証し、あなた方に伝えます。私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは道また御子イエス・キリストとの交わりです。これらのことを書き送るのは私たちの喜びが満ち溢れるためです。
約翰这个门徒可以被认为是耶稣基督一个最亲信的门徒。他在约翰一书的第一封手书里面这么开始的写着，从约翰一书的第一章第一节到第四节，第一节写着。论到起初就已经存在的生命之道，就是我们所听见、亲眼所看见、仔细观察过、亲手触摸过的。这生命已经显现出来，我们见过了，现在也做见证，并且向你宣扬这本来与父同在又向我们显现过的永远的生命。我们把所看见、所听见的向你宣扬，使你们也可以和我们彼此相通。我们是与父和他的儿子耶稣基督彼此相通的。 我们写这些事是要使我们的喜乐充足。
ヨハネの言葉に注目しましょう。私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ、自分の手で触ったもの、この命が現れました。私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので、明かしてあなた方に伝えます。私たちが見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えます。ヨハネが何度も繰り返しているのは、自分が伝えていることは確かなことであるということです。
让我们把注重点放在约翰这个门徒所写的这些词句上，也就是我们所听见、亲眼所看见、仔细观察、亲手触摸过的，这生命已经显现出来，我们见过了，现在也做见证。约翰他重复的用这些字眼的表达来告诉我们，他所说的都是真实的。而一些圣经学者认为这些表达方式是古老的时候在法律裁庭上用来发誓陈述实话的时候应用的。
現代の人たちは、私たちは聖書は2000年も前に書かれたものだから多少は作り話も入っているのではないかと考えるかもしれません。イエス様の弟子であったペテロは私たちのそのような考えを予想していたかのように、あるいはその時代の人々も同じような疑いを持つ人がいたのかもしれませんが、次のように言っています。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨を知らせましたが、それは巧みな作り話によったのではありません。私たちはキリストの意向の目撃者として伝えたのです。第二ペテロの手紙の一章にある言葉ですけれども、ペテロは私は作り話と本当の話の違いは分かってますよ、そして私が伝えているのは確かな事実ですよと言っています。
因为圣经这本书是在2000年多以前已经被写着的，所以现代的人会以一种怀疑的方式来认为这些都是传说，这些都是人造的故事。而彼得也是耶稣的另外一个门徒，似乎那个时候已经理解了我们的想法，我们作为人类的想法也看穿了，也对于当时对着圣经有怀疑的人说了，在彼得二书第一章第十六节，他这么写着：我们从前将我们主耶稣基督的大能和他降临的事告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过他的威荣。
パウロも十字架で処刑されたイエスが約束通り3日目に復活されたということについて次のように説明しています。これは第一コリントという手紙の15章にある言葉ですけれども、キリストがよみがえられなかったとしたら私たちの宣教は虚しく、そしてそれを聞いて信じたあなた方の信仰も虚しいものとなります。私たちは神についての、偽証人、偽の証人ということにさえなります。もし私たちがこの地上の命においてのみキリストに望みを抱いているなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。ここで、パウロが言っているのは、決して信仰が復活を作ったんじゃないよ、復活の事実が信仰の土台ですよと言ってます。
保罗一个没有亲身和耶稣基督同行的一个门徒，可是也是在所有门徒里面可以说可谓是一个最伟大的门徒。他也解释了耶稣基督复活的确实性，在第一哥林多前书第十五章十四节开始，他这么写着：若基督没有复活， 我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然，并且明显我们是为神晃作见证的，因为我们见证的神是耶稣基 是基督复活的。若死人真不能复活，神也就没有叫基督复活了。我们若靠基督，只在今生有指望，就算比众人更可怜。耶稣基督的复活不是门徒的信仰而造成的，而是因为有了基督，有了耶稣基督的复活，促成了门徒信仰的根基。
また別の聖書の箇所で、使徒の働きの4章ですけれども、ペテロとヨハネはユダヤ人指導者たちに逮捕されます。そして彼らの議会に立たされて、そして裁判、裁かれるわけですけれども、イエス・キリストのことを語ってはならないというふうに禁じられます。命令を受けます。しかし彼らはユダヤの最高の指導者たちにこう答えました。使徒の4章の19節からですね。しかしペテロとヨハネは彼らに答えた。神に聞き従うよりもあなた方に聞き従う方が神の御前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにいきません。
在另外一个不同场合下，彼得和约翰被犹太的领导逮捕了，而且被带到长老聚会面前接受裁判。他们被命令不得谈到关于耶稣基督的事，可是他们这么回答，在《使徒行传》第四章第十九和第二十节，他们这么写着：彼得、约翰这么说，听从你们，不听从神，这在神面前合理不合理？你们自己酌量吧。我们所看见的、所听见的，不能不说。
人类の歴史の中で、聖書ほど人類に大きな影響を与えた書物はありません。また聖書ほど攻撃を受け、また愛され、読まれ、学ばれ、研究された書物もありません。古代の書物で聖書ほど確かな本はありません。
在人文的历史里面，没有另外一本书籍比圣经更给人类有更多和更深刻的影响，没有其他的书比圣经受到了更大的攻击、更大的爱护、更广泛的阅读和研究，也没有其他古代的书籍能接近到圣经的可靠性的地步。
私たちが今朝学んでいるヨハネの手紙の書き出しの部分で、その確かなものは何なのかということを、ヨハネが聞いて見てじーっと見つめ手で触った、それは何なのかということを説明していますけれども、それをヨハネは初めからあったもの、命の言葉、また永遠の命と呼んでます。
约翰在他的手信里面的前言里写着，他所写的告诉了我们最肯定的是什么呢？他们所听、所言、所触摸到的，约翰把这些都称为从起初就已经开始存在生命的词语，或者永远的生命。
初めからあったものという表現は、聖書の一番最初の言葉ですね。創世記の一章の一節の言葉、初めに神が天と地を創造されたという言葉を思い起こさせます。またヨハネは手紙を書きましたけれども、福音書というものも書きました。その福音書の最初の言葉によく似た表現が出てきます。そこには、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方は初めに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。ヨハネの手紙でヨハネは人となって来られた万物、天地万物を作られた創造者を私たちは見ました、聞きました、触りましたということを言ってるんですね。 そしてヨハネの福音書の中でも一章の14節にこういう言葉があります。言葉は人となって、神は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。聖書が確かなものとして私たちに伝えようとしているのは、神が人となって来られたということです。そのことを祝うのがクリスマスです。
創世記第一章第一节这么写着，从起初就已经存在，从起初就已经存在，这些字句表达了把我们带到了圣经里最起初的一句，起初神创造天地。约翰呢用了类似的字眼表达了他 在他手书里面也表达着，太初有道，道与神同在，道就是神，知道在太初与神同在，万物是借他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。这是约翰第一章，约翰福音第一章第一节到第三节这么写着，他告诉我们，他们所看到、所听到、所触摸到创造万物的上帝下到了凡间，成为了世人。他的福音也写着，道成了肉身，住在我们之间，充满的有恩典、有真理。我们也见过他的荣光，正是父的独生子的荣光。圣经的确定也毫无疑问地叙述了上帝成了人。就因如此，我们庆祝圣诞就是这个意义。
ヨハネはこの命が現れましたと言います。ヨハネは私たちが探していて、そして見つけましたとは言わないですね。神の方から来てくださったということです。キリスト教はイエスという偉い人が一生懸命修行を積んで苦しみを受けて、そして悟りを開いた、その悟りを広めて、そして神として弟子たちに神として崇められるようになったとは教えてないですね。それが普通なんです。それが普通の宗教でありますけれども、聖書は普通ではありません。
約翰 给我们所叙述的生命显现的并不是我们人类去探索或者去寻找到的，而是上帝来到了我们人间。基督教不是一个关于叫基督的人因为受苦理解了真理，或者是他把教育分享了给他的门徒而创立了一个作为叫基督的宗教。和其他大部分的宗教，或者和其他宗教比较，基督教并非如此。
世界の姿勢と呼ばれているのは、インドの釈迦、中国の孔子、そしてギリシャのソクラテス、そしてナザレのイエスです。この最初の3人には共通点があります。それは、釈迦にしても孔子にしてもソクラテスにしても真理道を求めた求道者であったということです。ですけれどもイエス様は違います。イエス様は求道者であったということはないです。逆にイエス様は、私は道であり真理であり命ですというふうに言われました。ですからもし釈迦、孔子、ソクラテスがイエス様と出会う機会があったとしたら、私は彼らは喜んでイエス様を受け入れたと思います。
我们世间里世人有称呼的所谓四大圣人，可谓是四大哲学的圣人。他们是分别是印度的佛陀、中国的孔子、希腊的苏格拉底和拿撒勒的耶稣。佛陀、孔子和苏格拉底这三人里面有一个共同点，他们都在追求真理。而和第四位耶稣比较的话，耶稣会比较特殊， 他寻找的不是真理，因为他宣扬的他就是真理。他这么写着，在约翰福音里面，他就写着：“我就是道路、真理和生命。上帝、真理、道路、生命成了世人，来到成为了世人来到我们人间。如果佛陀、孔子、苏格拉底有机会和耶稣见面的话，我们可以预料到他们会欣然的接受耶稣的教育。”
ヨハネはイエス様のことを伝える目的が私たちと交わりを持つようになるため、またその交わりは御父と御子イエス・キリストの交わりであると言っています。交わりという言葉はあまり使わない言葉だと思います。日常の生活では、教会ではよく使われるんですけれども、それは関係ということを意味しています。つながりです。ですから、聖書には永遠の命というものは、こういうものですというふうに教えてますけれども、ヨハネの17章の3節ですね、福音書の方ですけれども、永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。この知るという言葉も聖書ではただ頭の中で知るのではなくて、関係を持つという意味なんですね。ですから永遠の命とは何ですか。ヨハネは永遠の命というのは神様とつながっていること、神様との関係が永遠の命ですというふうに言ってます。おそらく聖書で、一番有名な言葉はこのヨハネの3章の16節ですね。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。信じるという言葉も関係を表す言葉なんです。そしてそれはイエス・キリストを信頼し従う、一緒に生きる人というのは永遠に生きますよ、死んでも生きますよ、滅びることはないですよという教えです。
在约翰所写的他自己的福音里面，他也宣扬了，也宣称了耶稣的目的，也就是使你们与我相交。我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的。这是约翰一书第一节第三第一章第三节。团契是因为关系，圣经教导我们和上帝的关系就是永生，认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。这是耶稣这是约翰福音第十七章第三节，约翰说到，在圣经里所谓的认识，所谓的相通，就指的是关系，最出名的也就莫过于约翰福音第三章第十六节所写的：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”相信在圣经里也时常是因为关系，相信是信任上帝而服从他，和他一起永生。
信仰はへその緒に似てると思います。赤ちゃんと母親はへその緒でつながってます。それは命ですね。そのへその緒によって、赤ちゃんは生かされているということですけれども、そしてさらに信仰はその赤ちゃんが生まれてからの赤ちゃんと母親の関係に似てると思います。もうへその緒はないですけれども、その関係こそが赤ちゃんにとって、そして小さな子供にとって命なんです。母親との関係が、母親が全てなんですね。全てを与えてくれるのは母親ですから。そして子供の場合は、赤ちゃんの場合はどんどん大きくなって、そして母親から親から巣立ちます。私たち人間は巣立つということはないんです。常に私たちは神の中で生かされています。 私たちが与えられているこの、まあ、空気にしても地球にしても太陽の熱にしてもですね、全て神様によって与えられているもので、私たちは神様の恵みによって生かされているということです。そしてその関係の中で私たちは成長していきます。聖書は私たちは神に似るように作られたと書いてありますけれども、私たちは神に似るものとして成長していきます。それが本来の人間の姿です。それが人間らしさですね。ですから神との関係が全ての関係の土台ですと聖書は教えています。その関係が壊れているんです。その関係を壊すのが罪でありますけれども、ですから私たちは神様との関係が壊れているときに私たちは苦しみます。お互いに苦しめ合います。そして自分の人生の意味というのは分からないですから、自分は誰なのか分からないですから、自分探しをしなくてはならないことになります。神様はそういう私たちを探してきてくださった、それはクリスマスですね、というふうに聖書は教えています。ルカの19章の10節のところに、人の子イエス様ですねは失われた人を探して救うために来たのです。失われた人、迷子になった、神様から離れてしまった人を探して救うために来たのですと教えています。
信仰就像一条脐带，也就是未出生的婴儿在他母亲的怀抱里，在他的在母亲里面，这是一条生命线，这一条脐带就是一条生命线，也就好比信仰也是一条生命线。这也叙述了信仰就叙述了这婴孩和母亲之间不能脱离的关系。对这婴儿小朋友来说，这母亲就是一切，这母亲就是他的世界。小孩子们会长大之后脱离了母亲，人类却非如此，我们脱离不了和神的关系，我们生活在上帝创造的世界里面，他的恩典，他的爱护，我们和神的关系是永远的，是永生的。我们在和神的关系和他的环境里面，也接受了他的形象，成了他的化身。当这个关系被破坏的时候，痛苦、病痛、死亡也降临了世界。和神的关系乃是最基本的，那是所有其他关系的最基本的基础。所以当它被破坏之后，我们就开始受苦，也促使了其他的也促使了其他更受苦，并失去了生命的意义，也开始堕落失落。圣经里教导了我们，上帝来到世间是寻找我们。在路加福音第19章第10节，这写着，人子来是为了寻找拯救丧失的人。
ヨハネはこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが満ち溢れるためですと言っています。ですからもう一つの理由は、その喜びのためだというのですが、その私たちの喜びの中には私たちも入っています。私たちの喜びの中には満ち溢れ御子の喜び、私たちと神様の関係が回復することを神様も喜ばれる、その喜びを私たちは持つわけですから、私たちの喜びは満ち溢れるということになります。私たちは神様によって作られました。ですから神様との関係に戻るまでは、私たちは決して何をしても満たされることはないです。
约翰在一书第一章第四节，他这么写着，他告诉我们另外一个他宣称耶稣的一个理由和目的，就是要使我们的喜乐充足。我们被包含在喜悦里面， 我们的父神和他唯一的儿子耶稣也包含了这些喜悦，所以这是完美的。我们是被神创造出来的，没有神我们就不完美，我们就有缺陷。
教会が提供できる最高のものは神との関係です。教会で行う全てのことは神との関係を、神様との関係を表しています。礼拝というのは神様のからの招きですね。その招きに応えて私たちは集まります。そして私たちは祈ります。祈るというのは神様にお話をするということです。そして私たちは賛美を捧げます。神様を褒めたたえるということです。主の晩餐、もう一つの名前は主の食卓ですね。主の食卓に私たちは連なります。そしてパンとブドウ液をいただくことを通して、私たちは神様はどれだけ私たちを愛してくださったのか、私たちを救うためにどれだけの犠牲を払われたのかということを確認します。説教というのは神様の言葉からのメッセージですね。そして献金というのは、全てのものは神様からいただいています。神様は私たちのために全てを捧げてくださいました。私たちも神様に自分の全てを捧げます。そのようにして全てのものが神様との関係を表しています。
我们来到教会来给他礼拜，给他祷告，教会能给予我们最佳的贡献，也就是我们和上帝之间的关系。我们在教会在礼拜堂里面所做的一切，也表达了这些。崇拜是神给我们的邀请，所以我们响应了这个邀请，来到了这里相聚，来到了这里聚会。我们的祈祷是和神的对话，我们的赞美是给他的感恩，我们用圣餐是一个和神相通团契的一个仪式，就好比我们和耶稣基督和上帝的餐桌围绕着他，同一座里面和他相聚，和他相通。教会是神给予我们的信息，付出是认可我们依靠着上帝，被我们奉献给他，这一切都表达了我们和神之间的关系。
目には見えませんけれども、ここに、皆さんへのクリスマスのプレゼントが届いています。そのクリスマスプレゼントを開けるとイエス・キリストの十字架が入っています。そして復活、そして永遠の命が入っています。神様との、それによって神様との関係が回復されて、私たちに永遠の命が与えられる。もしまだクリスチャンになっているということは、もうすでにプレゼントを開けていただいているんだと思うんですけど、もしまだそれはもらってないよという方がいらっしゃいましたら、開けてないよという方がいらっしゃいましたら、ぜひそのプレゼントを開けてください。それはあなたのためのものです。そして、あなたが神様と一緒に永遠に生きるためのもの、神様の愛によって成長するためのもの、そして私たち、神様の喜びも含めて私たちの喜びが満ち溢れるためです。
在我们肉眼所看不到的环绕着我们，其实有一份圣诞礼物，有一份礼物等着我们来拆开。而拆开的时候是一个 十字架，也代表了一个复活了的永生。因为耶稣背着十字架，他也因受为我们受苦而复活了，让我们脱离了罪孽死亡，让我们脱离了罪孽死亡，并投入了和上帝的亲密关系。上帝赐给我们的，也就是和他在一起的生命，一起共生，一起永生。假如您还没接受他的话，你也已经被邀请来拆开这个已经赐给你们的礼物， 并和他共生直到永恒，在他的爱护和喜悦里面成长。
それでは、最後にイエス様の招きの言葉を持って終わりにしたいと思います。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝を安く、私の荷は軽いからです。
我们现在就以马太福音第十一节二十一章二十八节到三十节来结束今天的礼拜。他这么写着：烦恼苦担重担的人，可以到我这里来，我就是你们的安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轴，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的轴是容易的，我的担子是轻省的。
最後と言いましたけれども、今日はおまけが一つあります。で、これは中国に訳すことは不可能だと思うんですけれども、歌としてですね、これはメロディーを皆さんよく知っているお母さんの歌ですね。母さんが夜鍋をしてという。で、この言葉はもうほとんど今朝私たちが学んだこと、クリスマスの意味というのは全部入っているような歌ですので、じゃあメロディー皆さん知ってますので、ご一緒にお願いします。私一人に歌わせないでください。いきます。主イエスは人となられ、この世に来てくれた。見えない神を見せるために人となられた。神からの頼りが届く、それは聖書の言葉。主イエスは人となられ、十字架についてくれた。罪に苦しむ人のために命を捨てられた。三日後に復活されて、今も生きておられる。主イエスはよみがえられて、死を滅ぼしてくれた。愛が死よりも強いことを教えてくれたよ。愛を受けよ、一緒に生きよ、それが神の御心。アーメン。それでは最後にお祈りしたいと思います。父なる神様、私たちをご自分との関係に戻し、私たちに永遠の命をくださるためにイエス様を送ってくださったことを感謝します。私たちはあなたを受け入れず、イエス様を苦しめ、恥ずかしめ、十字架に貼り付けてしまいました。その十字架を通してイエス様はあなたが私たちをどれだけ愛してくださっているのかを示されました。そして復活によって死を滅ぼしてくださいました。ありがとうございます。
我们的父神，我们感谢你把耶稣赐给我们，让我们和你的关系复原，并赐给我们永生。我们背叛你，侮辱你，蔑视你，让你受罪， 让你被钉在十字架上，可是你通过了十字架，通过了耶稣，让我们看到你有如何的爱我们。你通过耶稣死后复活，你把死亡毁灭，就因此我们万分的感激您。
今日初めて教会に来てくださった方々のために、またまだクリスチャンでないという方にのために祈ります。どうぞそれらの方々にあなたの愛と真理が届きますように、あなたの愛の招きを受け入れてあなたのもとに戻ることができますようにお導きください。イエス様の名前で祈ります。
我们也要特别给今天第一次来到教会和我们相聚的访客，不是信仰基督的访客，给他们祈祷，让您的爱和真理也能感触到他们的心，让您的爱和真理也能指导他们接受你，恢复到你的身边。这一切我们都以耶稣基督的名来给你祷告，阿门。
阿门。感谢您，多谢您。